企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップを招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード7325、東証グロース上場、アイリックコーポレーション代表取締役社長 CEO 勝本隆二さんにお越しいただいています。勝本さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
アイリックコーポレーションは東京都文京区本郷の東京メトロ本郷三丁目駅近くに本社があります。来店型保険ショップ、保険クリニックを全国で展開する保険代理店です。独自の保険分析検索システムや自社開発のスマート OCR を強みに、保険クリニック事業、FA 事業、ソリューションシステムの4事業を展開しています。では勝本さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
まず当社はやはりメインとなるのは保険クリニックという保険ショップ、これ日本で初めてですね、全国展開をいたしました。それ以外にもですね、やはり保険販売そのものの訪問型の事業だったりとか、また保険販売を支援するシステムを提供したりとか、またシステム技術をこう活用してですね、いろいろな分野にもシステム提供すると、そういう事業を展開しています。
ありがとうございます。また後ほどじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは勝本さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では勝本さん、生年月日を教えてください。
はい、1964年3月17日生まれで、61歳になりました。
ご出身はどちらでしょうか。
はい、石川県の出身です。はい、
高校時代にはバンド活動もされてらっしゃったんですよね。
そうですね、はい、結構長くやってまして、アルバイト的にこうビアガーデンでバンド演奏したりとかも。
進学される際にはゆくゆくはそちらの道にもという気持ちもおありだったのではないですか。
やっぱり趣味ですね。あ、そうでしたか。はい、友人たちとワイワイやってるのは楽しかったっていうのが、本音ですね。
はい、勝本さんは社会人のスタートは地元の信用金庫でいらしたかと思うんですけれども、はい、その信用金庫を選ばれた理由は何だったのでしょうか。
そうですね、父親がちょっと高校僕1年の時に病気で倒れまして、はい、それでもうちょっと大学そのものはあんまりもう当初から頭なくなっちゃって、銀行に行きたいなという、どうせ就職するならっていうのがあって、それで地元の信用金庫スタートということになりました。
銀行というそういう金融関係の業種に、業態には興味がおありだったということなんですか。
そうですね、自分としては数字が好きだったというのもあって、そういうのもあったんで、信用金庫の方に就職、はい、決まりました。
はい、何年ほどお勤めだったのでしょうか。
そっちは5年ですかね。
はい、外資系の保険会社に転職されていらっしゃる、
はい、そうですね、友人も行ってたというのもあったんですけど、信用金庫行ってるとですね、保険会社さんとの付き合いが結構あるんですけど、ちょっと外資系、当時のアリコジャパンという会社ですけど、その会社の話を聞いたときに、あ、保険ってこういう考え方するんだなっていうのを気づかされたっていうことですね。はい、
その時に、東京に移られたんでしょうか。
アリコジャパン入社して最初の転勤先が千葉だったんです。はい、千葉支店だったんで、それで千葉の方に生まれて初めて石川県を出て、
あ、そうでしたか。
で東京っていうか、千葉に転居したんですけど、一番最初に一番困ったことはとにかく言葉でした。
結構違いますか。
いや、もう全然違ってて、僕は石川県の金沢の方で、これが標準語だと思ってましたから、普通に喋ってるつもりが笑われるんですよ。だから最初に一番感じたのは言葉の壁でしたね。
そちらでは何年ほどお勤めでらっし
ゃる。3年ですね。
3年で、ですぐ独立をされたんでしょうか。
そう、当時そのあれ コジャパンにいたメンバーと一緒に独立をして、はい、富裕層向けのこう対策とか、うんまあ、そっちの保険をちょっと販売してましたね。
その後現在のこのビジネスモデルにはどのように移ってくるのでしょうか。
実はですね、あんまり関係なくてですね、まあ、当時富裕層にはですね、本当にこういろんな保険会社のいい商品をこう紹介する、うんまあ、そんな仕組みがあったんですけど、はい、けど保険業界で割と個人が支えてるのに、個人の皆さんにはそういうサービスってあんまり行き届いてなかったんですよ。うん、ですからやはり一社専属が強い、もう要は何十年もこう一社専属で培ってきた業界ですから、まあ、保険法の法律が変わるまではですね、本当に複数の保険会社を比べるとかっていうのは基本的に NG っていう時代でしたから、なかなかこう一人のお客様に、当時しかも訪問が主流ですから、こう複数の保険会社の商品持って訪ねていくなんてことはもうほぼほぼそういうサービスが伝わらないというかですね、まあ、そんな時代でしたんで、ただそれをどうやって今度個人の、まあ、けど保険業界個人が支えてるので、どうやって個人のお客さんたちに伝えれるかなっていう思いがあって、それでまあ保険ショップを、まあ、個人向けの保険ショップやろうと決心して、でそうすると今まで富裕層を中心にやってきたビジネスモデルとは大幅に変わってしまうので、うん、僕は一人独立をして、あの保険アイリックコーポレーションを設立したっていう流れになりました
。いざ設立してみていかがでしたか、そのお客様の反応ですとか。
大変でした、大変でした。もう全然、初めての保険ショップなんて言ったら誰も来ないですからね。何やってくれるんだろうって話で、けどずっとこう地方新聞みたいな、いわゆるフリーペーパーに広告をずっと出し続けてると、はい、やっぱ少しずつ増えてくるんですよね。で、まあ、まあ半年ぐらいしてからですかね、ある日ぐーっとこうお客様のお電話がたくさんいただけるようになってきて、そうすると今度はやはりそのコンサルをするための仕組みが必要になってきたっていうかですね、はい、まあ、それで実はシステム開発につながったっていうのは、はい、
なるほど、はい、何がお役に立てるだろうという起点から必要なものが少しずつ増えていったというような、
そうですね、もう流れ、まあ、いわゆるその当時の古い時代からの流れを変えようとしたわけですから、やっぱり何かこうインパクトのあるものもそうだし、まあ、保険ってやっぱ形ないので、これどうやって可視化しようかみたいな、昔はこうグラフにこう絵描いて保証ってこうですよみたいなことやってたのを、もうそれをもうデジタル化していこうみたいな、そういうとこからこうシステム作りっていうのは始まりました。
ありがとうございます。さて、こちらまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。後半では事業内容などについてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂
々。では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの勝本さんとの共演をお楽しみください。
現在御社の主力事業である、はい、まあ、保険ショップ、はい、あの御社では保険クリニックという、はい、まあ、お店の名前だと思うんですが、はい、現在どれぐらいの店舗と、あとこれ直営フランチャイズやってるんですよね。
そうですね、今店舗数はもう今300を超えてまして、直営は3分の1の今100店舗、ということになってます。
なるほど、はい、なるほど。で御社の場合都心の商業施設とか、はい、郊外のモール、まあ、ショッピングセンターですよね、まあ、そこでの出店が順調ということなんですけど、はい、まあ、今後これどうやって広げていくんですか。
ショッピングモールを中心なんですけど、実はあの、名阪含めてですね、はい、いろんなエリアを実はもうすべて細分化して、はい、ね、エリア人口、そこにどういうショッピングモールがあって、どういう保険ショップが出店してるかっていうのは、これ全部もうデータ化してます。
なるほど、なるほど。
で、まあ、うちとしてはまだ200店以上は出店余地があるという判断をしてますんで、まあ、そこからうちのリーシングチームがですね、どんどん開発していくという感じになるかなと思ってます。
なるほど、はい、現在300超えたところだから、はい、まあ、500というとあと200は足していけるだろうということですよね。ですね、はいはい、御社この直近ですね、やっぱりブロードマインド社とか、はい、第一生命グループから、はい、このいわゆる保険店舗、はい、これを取得されてるんですけど、はいはい、この M&A、 なんでこの M&A してるんですか。
出店 とやはり既契約のお客様がいらっしゃるので、まあ、スピードを買うということもそうなんですし、また一方でやっぱり保険ショップって実は今二極化がすごい進んでるんですね。
なるほど、はいはい。
で、上位3ブランドがあるんですけど、はい、まあ、うちも含めてその3ブランドで実は保険ショップ全体の 65% 占めてます。
だんだんと寡占化してきてるってことですか。
もうそうなんです、はい、はあはあ、ですから、まあ、そういう意味ではやはりこうスピード感も必要ですし、やはり10店舗ぐらいの小型のショップさんはちょっと今厳しいと思います。
なるほど、
はい、
今やっぱり保険って、まあ、セキュリティであるとか、はい、コンプライアンスであるとか、ね、いろんなことを非常に求められているということで言うと、はい、そういう投資システム投資とかしなきゃいけない、はいはい、けどちっちゃかったら大変ですよね、
うん、そうなんです。やはり広告とかでブランド力を上げるっていうのもやっぱりなかなか小型のところは厳しいと思います。
要は全国に、まあ、御社の場合300店舗ある会社と10店舗しかない会社だったら、
はい、
うん、広告の打ち方も全然違うし、
全く違いますね、
その効率が全然違いますよね。
はい、はい、おっしゃる通りだと思います。
なるほど、はい、だからやはり規模の論理という形でちょっと規模を増やすと、はい、あとは M&A による人材獲得と教育制度の充実で、はい、店舗の質的向上、はい、要はそこで店舗で働いている人のこの資質、うん、これがかなり上がってきてるんですか。
はい、そうですね、まあ、当社の場合のやっぱ大きな特徴はシステムがあるということなんですよね、
はいはい、
保険を比較するシステム、また今入っている保険をこう分析するシステム、これが全部可視化されているというのはやっぱり強みで、ショップを経験してきた人たちが当社のシステムを触るとびっくりするんですよね。もともと知識はある方々なんで、さらにそれを可視化できるというので、やっぱりその成長のスピードっていうのはこのシステムがあるおかげで、まあ、非常に高まってるかなと思います。
要は保険って御社の場合数多くの保険会社さんの商品扱ってるから、はい、これがまた一緒じゃないんですよね。
違う、
みんなちょっとずつ違うから、はい、ただお客様によってこの会社のなんとか保険が合ってるか合ってないか、はい、それを人が判断するんではなくて、今既存の契約を持ってるのがこれ、うん、で今後の将来設計こう考えてる、はい、そしたらあなたにとってこれがいいですよっていうのをシステムが選んでくれるんですよね。
そうです、お客様の意向を入れていくと、うんうんうん、その意向に合った商品群がバッと集まってくるので、うんうん、でその中でお客様に選んでいただく、うん、これ実はですね、はい、法律が変わってですね、はい、もう比較推奨しなきゃいけないと。
なるほど、
お客様の意向に沿った商品をちゃんと売らなきゃいけない、なるほど、売る側が商品を決めちゃダメだっていう法律が今出来上がってきてるんですね、うん、
なるほど。それが本当にお客さんのためになってるか、はい、他の商品の方が良ければそちらをやっぱりっていうことで言うと、はい、やっぱもともと比較推奨してお客様に選んでいただく、はい、
そうです。
やっぱこれ重要ですよね。
重要ですね、はい、で
しかも御社の場合そのシステムがある、はい、非常に有利ですよね。
そうですね。でさらにこういう商品になった理由みたいなのも全部こうシステム上残っていくので、もともとそういう部分も、金融庁含め監督官庁が求めていることなんで、そういう意味ではこのシステムの強みというのは、圧倒的保険クリニックの強みになっているかなと思ってます。
で御社のもう一つの成長の柱、はい、まあ、システム事業についてお伺いしたいんですけど、
はい、
OCR これ読み取るんですよね。
読み取ります、はい、
文字を読み取る、工学的に読み取るやつですよね、はいはい、まあ、これを核とした文書解析技術は国税庁などにも採用されていると、うん、まあ、これもともとは御社が自分で使いたいから作ったんですよね。
おっしゃる通りで、うん、保険証券を読み取ろうとしたんですよ。
あ、はいはい、で保険証券持ってるんですよね、紙でね。
お客さん持ってます、
はいはいはい、
でただ保険証券で全保険会社、うん、全部バラバラだし、
まあ、確かにA 保険、A 生命、AB 生命だと全然保険証券の書き方が違ってたりすると、
うん、そうなんです、うん、それを要するに OCR で読み取ることで、うんうん、そこに書いてあるデータを全部当社の IQ システムに飛ばすということをやりたかったわけなんですよね。
なるほど。
でそれがまあ成功したので、うん、けど保険証券って実は本当に各社も違うって話と、うん、プラス商品によっても違ったり年度によっても違ったりするんですけど、こんな複雑なものを読み取れるんだったら何でも読み取れるよねって話になったわけですよ。だから最初はまあ車検証とかも一定の形のものを読み取るっていうのをやってたんですけども、今度はその国税庁のいわゆる今回採用されているのは源泉徴収票を読み取るということで、 この AIOCR の活用が始まってるっていう感じですね。
なるほど、
はい、
これ今いろんな企業で紙の元あったもの、うん、これをデジタル化する動き、
そう、
はい、ここでも使われるんですよね。
そうですね、今結構電報とかブロックスとかっていう新しい、はい、商品作ってて、
はいはい、
まあ、電報というのはいわゆる電子帳簿保存法に基づいた、いわゆる経費とかの領収書とかをバチバチ取ると全部、うん、まあ、仕分けしていくっていう仕組みなんですけど、まあ、そういうものとか紙をなくそうみたいなことで、うんうんうん、まあ、企業に電報というシステムを導入しているというのが、う
ん、好調なという感じで、
はい、だいぶ導入されてきてますね、
うん、あとやはり御社の場合システムで保険を販売するということなんで、
はい、
生成 AI を活用したこの営業支援システムの開発など、
はいはい、
保険業界の DX ニーズに対応した提供、これもかなり進められてるんですよね、
はい、そうですね、今保険薬管とかこう太い昔、はいはい、本がもらったりとか、あと結構取り扱いなんかも結構、うん、我々こう販売する側にとってはかなり大きな冊子があって、
うん、
それを全部実は生成 AI で読み取って、
はい、
うん、で募集人の人がこうこれってなんだっけって調べたら、うんうんうん、それが自動的にこう取り出せるような仕組み、うんうんうんうん、これを今新たに提供を開始しました。
やはり DX が進んでいくと、まあ、やっぱ御社の場合システム開発力があるから、
はい、
やはりそれを御社が使うのもあるし、うんうん、他社様にも使っていただける、
はい、
すごいですよね。
自社でやっぱ使いたいってことは他社も使いたいので、
うんうん、まあ確かに
であまり保険業界ではこう、うん、代理店がこうシステム開発するというケースはあんまりなくてですね、うんうんうん、まあ、そういう意味では非常にお役に立ててるんじゃないかなと自負はしてます。
御社の今後の成長を引っ張るもの改めて教えていただきたいんですが、
はい、やはりこのシステムもそうなんですけど、やはりこう法律がどんどんどん厳しくなっていく中で、
はい、
保険販売事業全体にですね、まあ、当社としてはこのシステムのいわゆる技術を使ってよりお手伝いができる、うん、まあ、そういう仕組みを今非常に広げていってます、うん、当然保険販売事業である保険クリニックの、うん、成長もそうですし、うん、また多くの保険代理店抱えている悩み、これを解決するソリューション、うん、でさらにそれをサポートするこうシステム技術、うん、このそれぞれの部門が成長の余力があると僕は思ってます、
うん、では藤本さん最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですか。
はい、僕は昔からちょっと温故知新です、うん、この保険業界ってやっぱ古いんですよね、うん、
はい、
その古い中でこうデジタルを使って新しいものをこう取り入れていく、それにはやはり古いものを捨てていくということではなくて、やはりそこを尊重していきながら新しいこう文化を作っていく、まあ、そういうことをこう目指してる、まあ、アイリックだと思っているので、まあ、昔からやはりこの言葉が好きで、はい、大切にしてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。改めまして本日のゲストは証券コード7325東証グロース上場アイリックコーポレーション代表取締役社長 CEO 勝本隆二さんでした。勝本さんありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
企業トップが語る威風堂
々。企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決するIT サービスのトップランナー東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入運用管理クラウドサービスからデータ消去適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは証券コード7325東証グロース上場アイリックコーポレーション代表取締役社長 CEO 勝本隆二さんでした。そして勝本さんの選ばれました四字熟語は温故知新でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。